んにちは、のりぴです。恋愛セラピストをしています。今日はですね、結婚生活で、ちょっとお悩みの方に向けてのメッセージになります。とにかく旦那と意見が合わないというテーマについてね、お話をしていきたいと思います。くっそむかつくうちの旦那とかね、私のことバカにしているのかしらみたいなね、そういう状態の方もいらっしゃるかもしれません。ちょっと話せばすぐに意見をかぶせてきたりですとかね、話が終わる前にね。あとはこちらが言うこと、妻側が言うことをもう最初から否定をしてきたりとか、あとは何でもかんでも頭ごなしに言ってくると、もう会話になりませんと、そういう奥さん意外と多いんですよ。でこれがですね、年を重ねれば重ねるほどですね、そういったところにもう腹が立つを通り越して呆れてしまってね、もう家に旦那さんがいるんだったら私がちょっと外に出るわというような、60代70代の奥様方というのもたくさんいらっしゃいます。もしかするとあなたのお父さんお母さんもね、そんな状態の方いらっしゃるかもしれません。で自分が年を重ねた時にね、そういう夫婦になってしまうのが嫌だという方はですね、このまま聞き続けていただきたいんですね。でもし旦那は旦那、私は私、もう頭にくるから会話もしないでいいわみたいな方はね、もうこれ聞く必要ないので、ここでスイッチ止めて終わりにしていただいて大丈夫です。何しろ今意見が合わないという状態にあって、なんとか2人がちゃんとコミュニケーションが取れるようになれたらいいなという場合なんですけれど、妻側の方がですね、どうせこの人に言っても私のことは分かってもらえないっていうスタンスで話を始めたらですね、その温度は確実に伝わっています。どうせこの人は私の話なんて聞いてくれないに決まってると、私の言うことなんて通じないに決まってるっていうスタンスで言ったら、旦那さんは意外とですね、繊細なんですよ。もちろん奥様も繊細ですけどね。でその女性側の繊細というのは妄想劇場に行きがちなんですけど、男性側の繊細というのはデリケートの方の繊細さがありますね。ちょっとの一言でベコって引きずりやすいじゃなくて、へこみやすいんですよ。これなんでかっていうとですね、皆さん妻も旦那さんもですね、誰に育てられたかっていうと、基本的にはお母さんお父さんだと思うんですけど、一番関わってるのってやっぱりお母さんじゃないですか、ね、小さい頃何だってお腹の中に10ヶ月いるし、で生まれた後もミルクくれたりとか、おっぱい飲ませてくれたりとか、おむつ替えたりしてくれたっていうのは基本的にはお母さんなんですよね。だからお母さんのことはもう命なわけです。この人いなかったら自分の命はもうないわけですよ。もうそれは感謝するとかしないとか、毒親だったとか、そうじゃなかったとか、そういうことではなくって、もう現実的にお母さんいなかったらいないわけです。だから感謝しろっていうことじゃないですよ。もちろん感謝の気持ちは自然に湧いたらそれはベストですけどね。でそれが今は言いたいのではなくって、その命でもあるようなお母さんから小さい頃ね、言われたことっていうのは知らないうちに子供のうちにね、これを言ったらお母さんが笑顔になるとか、こんなことをしたらお母さんが喜んでくれたとかっていうのももちろんあるんだけど、こんなことをしたらひどく怒られたとか、なんていうのかな、男の子だったとしたらそんなことで男の子が泣くんじゃありませんみたいなね、はい、だから何かを言い諭されるとか指摘されるとかっていうのは割とお母さんと紐づきがちなんですよね。で男の子もやっぱり成長していくにつれてギャングエイジがあったりとか、あと反抗期があったりするんですけど、その時っていうのは一回お母さんとかお父さんから自立するために反抗的な態度を取る時期があるわけですよ。なので妻側からなんていうのかな、ちょっと お母さんみたいな感じで指摘されたりとか叱られたりするとですね、その時の感覚が蘇り反抗したくなっちゃうんですよね。だから奥さんが何でもやってあげるっていうのもお母さんみたいになっちゃってると、より一層なんかちょっと言われたことがお母さんみたいな気持ちになって、お袋に対して文句を言ってたような態度で反抗的に歯向かってしまうっていうことあるんですよね。 で、まあ、これ一般的なことなので、その家庭家庭によってね、あなたと旦那さんとの関係性によってもまたちょっと変わってきますし、その旦那さんとお母さんとの関係だったりとか、奥さん側、妻側のね、あなたとお母さんとかお父さんとの関係を見ていかないと、わからないところではあるんですけど、それ見ていくっつっても私が見ていくっていうよりは、自分が子供の時にどんな感覚を持っていたかとか、そういったところをですね、のりぴ塾は扱っております。で、そういった感覚に身を置いてみると、あ、私はこんなことを昔は感じてたんだなとか、こんな思い込みを知らないうちにちょっと身につけてしまったなということに気づいていって、まあ、不要なものであれば手放すということをやっていくんですけど、自分じゃなかなかね、何が癖になってるか分かんないんですよね。で、今日の、先ほどの最初の話に戻りますと、まあ、旦那さんが何しろこう意見が合わない時というのは、あなたに対しても敵対視している状態なんですよね、うん、で、その敵対視をしてしまうっていうのは、あなた側のその言い方がっていうか、トーンですよね、ニュアンス、雰囲気、オーラみたいなもの、あなたから出ているオーラみたいなものが、俺を責めるモードになってるなとか、ね、俺をこう敵視しているモードになってるなっていうのが出てるんですよ。もう心の中に思ってることが表情とかね、目線とかに出てるんですよ。やっぱ愛する人のことだからより敏感になってますからね。そうなので、ちょっとこうね、これこれこうなんだけど、こうしてくれないみたいな軽く言ったことに対して、なんで俺が指図されるんだよみたいな感じになってね、なんで俺がみたいな感じになっちゃうんですよね。だけどそうではなく、あなた自身がどうせ言っても伝わらないじゃなくって、これは本当に私が困っていることだから、あなたにどうにか助けてほしい、ね、あなたにお願いをしたいっていう気持ちで言ったらですね、それはちゃんと伝わるんですよ、うん、このあたりは本当にどういうふうなやり取りを普段しているかとか、そういったところを聞くと、なおさらじゃないや、より一層そういうふうにこじれてるんですねとかね、あ、そこを旦那さんが拗ねてるんですねって分かるんですけど、まあ、一般的なね話になってしまいますけど、結局は妻側のちょっとしたこう目線だとか態度だとか温度トーン、そういったものを敏感に察知した旦那さんが、なんかこうお袋に言われてるあの時の感覚みたいだなと思う手前で、無意識のそのね、自分の幼い頃の感覚みたいなものに察知してしまってね、センサーが、うん、でのなんだよみたいな感じになっちゃうんですよね。だけどそうじゃなく、恋人同士の彼女だったら優しいとかってあるじゃないですか。それはお母さんとして見てないんですよ、うん、だからね、何でもかんでもお母さんみたいにやってあげるっていうのは、夫婦のね、新鮮さを失わせるっていうのは確かになきにしもあらずなんですよね。で、いつまでも新鮮な恋人の時のような気分でいるには、あんまり世話しすぎるともどうなのっていうところは確かにあるんですよ、うん、やってあげすぎていないかなとかね、ちょっとこうちゃんとしなさいよみたいな感じで、お母さんみたいなお小言みたいなこと言ってないかなと、そういうところを振り返ってみると、そうではなく、自分がこうしてほしいということを本当に純粋な気持ちで、うんうん、試すとか騙すとか、こう指摘するとか、言いまかすとか、競争するとかね、敵対視するとか、そういう敵としてではなくてね、本当に味方としてチームとしてお話をすれば、旦那さん、ああそうかそうかね、旦那さんはどうしたってこう男の人だから、なんていうの、役に立ちたいとかね、なんていうのかな、スーパーマンでいたいとかヒーローでいたいとか、そういった俺ってすごいだろっていうところをね、持ってたいわけですよ。プライドで、ほとんどプライドでできてますからね。だからそのヒーローに対して、あんたしっかりしなさいよみたいなこと言われたら、もう ヒーローはマントを脱ぎたくなるわけですよ。ステーナーみたいな感じでね。その辺のやり取りがうまくいくと、旦那さんはますますヒーローになるし、本物のね、あ、困ってるんだったら俺に何でも言えよみたいな感じにもなっていくわけですよ。そうそうそう。ということで、意見が合わない人はですね、まず自分の中にある純粋な気持ちを掘り起こす作業をしてください。で、お母さんには決してならないでください。旦那さんは旦那さんです。あなたは旦那さんのお母さんじゃありませんから、お母さんみたいな口調で 行ったりしないことですね。はい、ということで今日はこの辺にしたいと思います。さようなら。